それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日は新約聖書ルカによる福音書10章25節から37節、教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書の122ページ下の段ですねからです。それではルカによる福音書10章25節から37節お読みします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげなさい。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。アメン。それでは、自分を愛し隣人を愛するというテーマで西堀先生にメッセージを取り付いていただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたがこのように私たちをもう一度教会に招き返してくださったことをありがとうございます。神様、今日もあなたを中心とした礼拝がここで捧げられています。神様、あなたの素晴らしさを表してください。私たちは間もなくあの大きな震災から3年の日を迎えようとしています。神様、どうか今も戦いの中にいらっしゃる方々、痛みの中にいらっしゃる方々と共にいてくださって、あなたの慰めを与えてください。そこに関わる一人一人を支え、神様、私たちがこの遠い地にありながらできることがあるならば、そのことをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。私は2月の12日から3月7日まで、おとといの金曜まで日本に行ってまいりました。そしてその最初の1週間は、私たちの教会で東北の3つの教会をサポートしている、あの震災以来3つの教会をサポートしていることもあって、東北各地を回ってそれぞれの教会のご様子をお伺いし、また、私たちの教会の元メンバーで、その影響を受けていらっしゃる方々もおいででありますので、そのご訪問もさせていただきました。本当に東北のあの震災は大きな爪痕を残しました。多くの人が命を失い、多くの人が家を失い、 多くの人が今も戦いの中にいらっしゃいます。そうですね、私は宮古、被災地としては宮古と、岩手県の宮古市でありますが、宮古市とまた、宮城県の南三陸町をご訪問させていただきましたけれども、本当に皆さんがテレビなどでご存知のように、あの南三陸町は平野部、本当に普通の平らなところは全部何も残っていない、全部流されてしまった町であります。3階建ての防災対策庁舎といわれるその建物も飲まれて、あの屋根にこの屋上に集まってた人たちも皆流されて、ただあのアンテナにしがみついていた2人の人だけが助かった、そのような町であります。本当に大きな大きな痛みの中にあることを思わされます。その中で多くの人々がその地に入って人々をサポートしている、その姿も見させていただきました。もちろん多くの問題があります。例えばですね、宮古で、宮古の教会の先生はですね、仮設住宅40箇所くらいでしょうかね、回っていらっしゃる中で、本当に仮設をそろそろ出ようという人たちがどんどん出始めている、格差が広がっている、そして出ていった人たちが新しい地でまた孤独の中で歩んでいる、そんな姿を見せられているということをおっしゃっていました。決して一筋縄ではいかない、本当に大きな大きな痛みがあり戦いがある、そういうところであることを思わされていますけれども、やはり今回ですね、どうしようもない痛みや孤独の中にいらっしゃるのは、やっぱり福島の放射能の影響で避難している方や、このそこで踏みとどまっている方々も含めて、本当に福島の方々が大きな大きな痛みの中にあることを痛切に感じさせられました。本当に多くの他の遠くの地でですね、復興に向かって動いている中で、福島は取り残されているなってやっぱり思います。人々が多くのところで支え合っている中で、福島では本当に人々が孤独だなって思います。なぜならば大丈夫だって思っている人たちはそのことをはっきり言うことができず、いや危ないだろうって逃げた人たちはまた新しいところで孤独を経験しているからです。本当に言いたいことを言えない戦いの中に多くの人々がいることを痛切に感じてまいります、まいりました。そんな中で本当に私たちは何ができるんだろうかってことを思わされます。私は個人的に、また私の教会、一つの教会の牧師として、私たちの使命は支援する人たちを支援する働きだと信じています。本当にその地で支援の働きをする人々を私たちが支援する、それがこのように遠い地で歩んでいる私たちの使命であろうと思います。もっと近くに行ってもっと何かができればと思います。それもある人にとってはできることかもしれません。でも本当に私たちがこの地にあって、教会として個人としてできることは、やはり直接行くことではないかもしれない。でもその支援をする人たちを支援することはできる。支援する人々がこちらで時間を過ごすこともあるときは提案することができるでありましょうし、そういう方々を受け入れることも私たちの使命でありましょう。そしてその人々が、その支援をする人々も痛みを覚えている、それを本当にサポートすることが必要だろうと思いますね。支援をする人々は支援されなきゃいけない、 愛する人は愛されなきゃいけない、あのラブバンクってことを言う方がいらっしゃいます。ラブバンクってのがあって、私たちの心にはラブバンクというのがあって、愛のこの貯金箱があってですね、そのそこに愛されるとですね、そこにチャリンチャリンってお金が貯まってくる。で、私たちが本当に一方的にですね、あの愛する、相手がどうであれ私を愛するぞって時には、その貯金を使っていく。だからあんまりそればっか使う方ばっか一方だと心が枯れちゃう。だからいつもいつも愛の貯金をしていかなきゃいけない。いや、支援をする人々もそうだと思うんですね。支援をする人々も本当に支援されなければ、愛されなければ支援に立ってことができない、与えることができない、本当に与えられなければ与えることができない。だから私たちはこの地にあって、本当に支援をすること、愛することを使命として与えられているんだろうなってことを思わされているわけであります。でも、もっともっと一番遡ると、それは神様にたどり着く、私たち一人一人が神様に愛されている、神様に本当にこのラブバンクにいっぱい愛をもらって、神様に愛されている喜びを持って愛していくんだ、そんなことを思わされます。今日はこの聖書の箇所から、神様が私たちが隣人を愛する使命をいただいている、それとともに私たちが神様から愛されて、本当に神様によって力をいただいて、そこから全てが出発するんだ、この二つのことをお話したいと思っています。第一に、私たちが隣人を愛する使命をいただいているんだ、そのことをお話したいと思います。これはですね、今日読んでいただいた聖書の箇所は、良きサマリア人の例え話と言われる例え話であります。そのきっかけは何かというと、イエス様のところに一人の人がですね、質問しに来たわけですね。学者さんであります。それはイエス様を試そうとして、何をしたら永遠の命を受けられますか、どうしたら救われますか、どうしたら喜びに満たされて歩んでいくことができますか、どうしたらこの地上の生涯を本当に感謝して歩んで、そして永遠の世界で神様と共に歩んでいくことが、生きていくことができますか。それに対してイエス様は答えます。あなたはどう思いますか。あなたは専門家でしょ。あなたが聖書を読んで どう答えますか。逆に質問したら、そしたらですね、その人はこう答えるんですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛しなさい。神様を力いっぱい愛することです。そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛することです。あなたの隣人を自分を愛するように愛することです。そのように答えたのであります。そしたらですね、イエス様はその通りだよ、そのようにしなさいとお答えになりました。それで、いや、自分が質問しに来たのに、向こうからイエス様から、いや、あなたの言う通りだよって言われて、なんか立場がなくなってしまうと思ってですね、イエス様に対して、じゃあイエス様、これはどうなんですかっていうふうに聞いたんですね。隣人って言ったって、そのこの言葉をどう解釈するか難しいんですよってことでしょうね。どこまでが私たちの隣人ですか、聞くわけであります。それに対してイエス様が話されたのが、良きサマリア人の例え話でありました。ある人がこの旅をしていたら、そこで、強盗に遭いました。そして身ぐるみ剥がされて、全部剥がされて、半殺しになって、この荷物を奪われて、着物を剥ぎ取られて、半殺しになって、そこに置き去りにされたわけであります。彼はまさに、本当にこのままほっとかれて死ぬんじゃないか、そんなところにあったんでありましょう。その彼のところに、まず最初に祭司が通りかかりました。祭司というのは、この立派な洋服も着てたでありましょう。このいかにも、この神様に仕えてますという、そういう人でありました。ところが、祭司が通りかかったら向こう側を通っていったとあります。いや、この人を見たって書いてありますから、あ、倒れてる、気がついたんですね。倒れてる、わ、気がついた。そしたら向こう側を通っていった。なんか気がつかないふりをしたんでしょうかね。 わざわざこのそんなに幅が広くなかったと思いますが、向こう側を通っていってしまった。次にですね、レビ人も通りかかった。レビ人はこの神様のために奉仕をする人でありました。その彼も向こう側を通っていってしまった。どうして彼らは向こう側を通っていってしまったんでしょうか。まあおそらく関わり合いたくなかったんだろうと思う、めんどくさかったんだろうと思う。彼らには彼らの生活がありました。あの祭司もレビ人も神様に仕える人でありました。でももしもここでこの人に大丈夫かって触ったら、その血がつくかもしれない。いや、もしかしたらこれはもうすでに死んでいるのかもしれない。死体に触ると何日か汚れる。自分は神様のための仕事をするために触ったらその私の仕事に影響がある。彼はそう感じたのだろうと思います。そこまで関わっていられない、自分の生活の方が大切だ、そんな思いだったのでありましょう。彼らは二人とも自分の生活までは影響があるのは困る、そのように思ったんだろうと思います。彼は自分の祭司としての務め、自分のレビ人としての務め、それがあるからこんなことしてられない、そんな思いだったのだろうと思います。しかしこのサマリア人は違いました。ここにサマリア人のこの行動を動詞を全部拾ってみますとですね、拾ってみましょうか。私は口語訳の聖書を使ってますけれども、口語訳聖書で33節から私の聖書で動詞を拾ってみると、こういうふうな動詞が出てきます。サマリア人が旅をしていた。この人のところを通りかかった。彼を見て、見た。気の毒に思い、気の毒に思った。近寄ってきて、近寄った。その傷にオリーブというブドウ酒とを注いで包帯をしてやり、オリーブというとブドウ酒を注いだ。そして包帯をした。自分の家畜に乗せ、家畜に乗せた。宿屋に連れて行った。宿屋に連れて行った。解放した。解放した。翌日、デナリ二つを取り出して宿屋の主人に手渡し、デナリ二つを宿屋の主人に渡した。この人を見てやってください、費用が余計にかかったら帰りがけに私が払いますと言った。帰りがけに私が払うと言った。彼は見て、見るところまでは前の人たちと同じなんですね。彼らも見た、見るところまで同じなんです。でも見た後が違いました。彼は気の毒に思いました。これはですね、第二ポイントでお話しようと思ってて、今のうちに話しておきますが、彼はですね、気の毒に思った。新海薬を皆さん使っていらっしゃる方が多いでしょうかね。新海薬は何でしたでしょうか。かわいそうに思いですか。言語はどうなっているかというと、言語はですね、こういう言葉が使われています。これを無理やり日本語に訳すと、内臓するって言葉が使われて、内臓するって日本語じゃないですね、そんな言葉ないです。腹わた、内臓って腹わたです。私たちのこの胃袋や腸ですね、この内臓に動詞がくっついた言葉が使われています。スプランクソマイって言葉。どういうことかっていうと、腹わたが痛むってことです。単にああかわいそうだな、単に同情したということを超えて、その人の倒れているその痛みが自分の腹綿に響いてくる、そんな痛みを感じたんだ。彼が苦しんで倒れて、もうしょうがない、どうしよう、もう信じらんじゃないか、その彼の痛みが自分の痛みになったって意味の言葉であります。 彼はその人の痛みを自分の痛みとしました。そして近寄ってきて具体的に行動しました。その傷にオリーブというブドウ酒、これは自分の持っていたものを犠牲にしました。自分の家畜に乗せたということは、家畜が背負っていた荷物は自分で背負ったんでしょうね。自分の家畜のに彼を乗せてあげて、自分がこの負わなくていい重荷を負いました。そして宿屋に連れて行きました。本当はもうちょっと彼は一人だったら先に進めたでありましょうけど、自分の仕事も中断してそこに取り掛かりました。時間をも犠牲にしました。そして帰りがけに、足りなければ私は帰りがけにこの払います、どこまでも付き合おうとしたのであります。私たちはイエス様はこの話をした後に、この三人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うかって聞きました。隣人になるということは、隣人になるということは、隣人が誰かなって待ってるんじゃなくて、あなたの方から出ていて隣人になりなさいよって、そしてあなたの方から出ていて誰かの隣人になりなさい、誰かのところに行って寄り添いなさい、誰かのところに行って自分の持っているものを犠牲にしなさい、自分の計画、自分の予定、自分の時間、自分の労力、それを捧げてその人と共に歩みなさい。神様は私たちにそのように招いてらっしゃる。私たちも本当にそのように生きるようにと招いてらっしゃる。私たちの人生、その人生の中で誰かの隣人となって歩むようにと招いてらっしゃる。皆さん、私たち、私も今回日本にいてですね、いろんな先生たちと話をしていく中で、この働きは10年20年の働きだっていうふうにおっしゃっています。いや、もちろん本当に震災直後にですね、たくさんの物資がそこに届けられました。そういう物質的な支えはもしかしたら最初の1年2年、いやこれちょうど3年が経ちましたけど、そろそろ終わりかな。まさに本当に多くの団体がそういうふうにおっしゃってるそうでありますね。物質的な支え、物質的な援助、それはもうそろそろ終わりかな。でも本当にこの人、戦いの中にある人々が立ち上がることができるために、一緒に歩んでいく働きは10年20年かかるんだと、その地域で歩んでらっしゃる方々、先生たちはそのようにおっしゃっています。私は10年ここで歩むことを決めました。私は20年ここで歩むことを決めました。私たちが隣人として歩んでいく、そのような歩みもそのようなものであろうと思わされます。私の計画、私の時間、私のこの都合、そこにこだわり続けるのをやめて、本当に中断して隣人になるということが、私たちの歩みの中にもあっていい、いやそのようなことをイエス様は私たちに要求しておられるんだということを、今日はもう一度覚えたいと思います。私は誰の隣人になるのか、あなたは誰の隣人になるのかと、イエス様は私たちに問うていらっしゃるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。自分を愛するということがその土台だということです。皆さん、こんなこと、いやこれを言って、いやそんなことできますか私たちにって思いませんか。いや、ある人たちはできると思って、本当に走っていってたけど、いやこれ大変だなって思われる方もおいでだと思うんですけど、多くの人たちは、いやこれは最初から、いやもうそりゃ無理ですよ、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。本当に疲れ果てるんじゃないだろうか、本当に私たちにこれできるんだろうか、そう思います。 でも私たちの出発点はどこであるかというと、自分を愛するようにあなたの隣人を愛することです。自分を愛するようにということです。まず本当に自分を愛するように、この自分を愛するってことは、神様が愛してくださった自分を愛することです。神様が一人子イエス様を与えるほどまで愛してくださった私を愛することです。自分を愛することができなくて隣人を愛することはできません。この愛するというのは大切にするというふうに言い換えた方が実感が湧くかもしれません。今愛するということはあまりにもいろんな場面に使われて 愛の意味が分かんなくなっている中で、これ大切って言葉を使った方がいいかもしれませんね。あの昔の聖書の翻訳者の方々は愛なんて言葉をあんまり使わなかった時代、聖書の翻訳者の人々は神の愛って言葉を使わないで神のご大切って言葉を使いました。これ時代を超えて今の私たちにもピンとくるかもしれませんね。自分を大切にするようにあなたの隣人を大切にしなさい。私たちが自分を大切にするような大切さを持って隣人を大切にしなさい。つまり自分を大切にできないような人は隣人を大切にすることもできない。本当に神様が私たちを大切に思ってくださる、そのことを土台にして私たちも自分を大切にして周りの人々も大切にしていくんだ、そのような使命をいただいていると思いますね。皆さん、この私たちはですね、こういうところ、こういうこの良きサマリア人の例え話を読むと 100% いや 90% くらいかもしれませんが、多くの人々がこの自分をどこに置くかというと、ああ私は祭司かな、私はこのレビ人かな、サマリア人のようになりたいな、助ける側に置きますよね。でももう一つの読み方があります。強盗に遭い半殺しになって倒れていた人こそ私なんだ、私こそ本当は助けてもらわなきゃいけない、本当は誰かに手を差し伸べてもらわなきゃいけない、今も息絶え絶えで倒れてもうどうしようもない、愛されなきゃいけない存在、それは私なんだ、これこそ私の姿なんだ、もう半殺しになってボロボロになってもうそこで倒れていて、このままじゃもうダメだ、もうおしまいだ、誰か私を助けて、誰か私を愛して、誰か私に目を留めて、誰か私のところに走ってきて、そのように愛を求めているのは私なんだ、私こそがそういう存在なんだ。実は教会の歴史の中で2000年くらいのね、イエス様がこの話をされてから2000年くらいのこの歴史の中で、ほとんどの時代、1700年くらいでしょうかね、ずっとそっちの読み方が主流だったんです。つい最近、私はこの3人のうち誰かな、私もサマリア人のようになんなきゃいけないな、そういうふうに思うような読み方が主流になってきました。でもずっと教会の歴史の中で、私こそ倒れて息も絶え絶えになっている存在なんだって、自分の弱さ、自分の足りなさ、自分の愛のなさを痛いほど味わって経験して、自分は愛されなきゃいけない、そのことを人々は感じていたんだ、言います。そしてじゃあ良きサマリア人は誰、これは倒れている私たちを見て、その私たちの痛みをご自分の痛みとしてくださって、そしてこの走り寄って 私たちのところに来てくださる方、それはイエス様であります。そのお方は本当に私たちのところに飛び込んできて、ブドウ酒とオリーブ油を注いでくださっていました。ブドウ酒はある人々はこう解釈しました。イエス様の十字架の血だ、オリーブ油は聖霊だ。そこまで解釈しなくてもいいだろうって説もありますけど、いや、あながち外れてもないんだろうなと思います。私たちの傷口にこのイエス様の十字架の血を持って、聖霊様を持って、それを癒してくださって、そして宿屋にそれを預けてくれた。ああ、それはちょうど私たちにとっては教会じゃないか。教会に任せて、必ず私は戻ってくるから、そのように言ってくださった。それまさにイエス様のことじゃないか。倒れているのは私で、私のためにイエス様は全てを投げ出して飛び込んできてくださって、いても立ってもいられなくて、ご自分に痛みを感じて、本当に私たちの痛みをご自分の痛みにしてくださって、飛び込んで私たちのためにブドウ酒とこの油を注いでくださって、私たちの傷を癒してくださって、私たちを教会に任せてくださって、私がもう一回帰ってくるまでよろしく頼みます、そのように言ってくださった、それはイエス様。そこまでしてくださったお方がいる。私たちはそのイエス様の愛をいただいて、今度は私が、イエス様が私にしてくださったように、私も誰かのために隣人になるという使命を初めて果たすことができるのではないでしょうか。イエス様が私たちをここまで愛してくださいました、ここまで大切にしてくださいました、ならば今痛みの中にいる方々、今戦いの中にいる方々のために、私たちも愛を注がせていただこうじゃありませんか。この震災から3周年を迎えるこの時、私たちは本当に今も心を向けたいと思う。震災の中で、またあの原発の事故の中で戦いを覚え、痛みを覚えていらっしゃる方々のために、私は何ができるでしょうか。多くの方が、私も今回ですね、被災地に行って、本当に皆さんが口を揃えておっしゃる、それは忘れないでください、置いてきぼりにしないでください、あの東京でオリンピックは持たれます、いいんじゃないの、私たちは思うかもしれない。でも多くの被災地の方々は、東京でオリンピックが持たれる中で、東北は忘れられてちゃうんじゃないか、置いてきぼりになるんじゃないか、そう思っている方がたくさんいます。土木関係者が全部そっちに連れてかれて、こっちの復興なんてほっとかれるんじゃないか、そう恐れている方々がたくさんいらっしゃいます。もちろん分かりません、経済効果でこの遠くにもいいものが回ってくるのではないかという期待もする方々もおいでだと思いますけれども、でも本当に多くの方々が不安を覚えている、忘れないでください。ならば私たちもメッセージを、それに応えてメッセージを送ろうじゃありませんか。私たちは決して忘れない、決して忘れない、それを具体的な行動としてお互い表していこうじゃありませんか。皆さんの個人の悩みの中で、また教会の悩みの中で、そのようなことを表す機会を持っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日このようにして震災から3年目のこの日を前にして、共にあなたの前に礼拝が捧げられることを感謝いたします。神様、本当にイエス様、あなたが私たちのためにここまでしてくださった、そこまでする必要はあったんだろうかと思うくらいのことをしてくださった、 そのあなたのご愛に感謝をいたします。神様、その愛に応えて私たちもあなたを愛するだけではなく、私たちの隣人を愛する使命をいただいています。どうか主を私たちを使わせてください。今も悲しみや痛みの中にいる方々のために私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。そうです、この時本当に震災の中で痛みを覚えている方々のことをもう一度覚えます。神様、忘れないでくださいという叫びが今も私たちに送られています。どうか私たちがその叫びに応えて、忘れない、決して忘れない、私たちはあなた方と一緒に歩んでいくんだとメッセージを伝え、また具体的な行動を表していくことができますようにお願いを申し上げます。神様、今日明日明後日この地域で持たれる一つ一つのその震災の3周年のイベントを祝福し、神様、私たちがこぞって神様みんなでこの地域に、この被災地にメッセージを届けていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。